時刻はまもなく4時7分になります。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それでは遠藤さんをお迎えしての今日最初の話題はこちらです。
次の日銀総裁人事について、与党側は今日福井俊彦総裁の続投を民主党に打診しましたが、民主党はこれを拒否しました。政府は福井総裁の続投で当面総裁が空席となる事態を回避し、野党側との調整を進める狙いがあったとみられます。福井総裁の任期満了はあさって19日に迫っていて、政府は今日中にも新たな人事案を国会に提出する方針です。
日銀の総裁の人事ですけれども、政府与党側は福井総裁、そして武藤副総裁を続投させる案を民主党に打診したと、まあ、これに対して民主党は難色を示したということなんですが、これ考えてみますと、
はい、
元々のと言いましょうか、武藤氏を昇格させるという案について、こう民主党が野党側が不同意とした際に、超低金利政策で国民に負担がかかったんじゃないか、はい、こういうのも理由の一つとして挙げていましたよね、野党側は。
そうですね、はい、
そうすると、ええ、この理由からいくと福井総裁続投というのに民主党が分かりましたというのは、とてもとてもとてもとても考えにくいことじゃないかと。
まあそうですね、
民主党が反対するのは当然予測できたんじゃないかなと思うんですけれども、でもあえて今日こういう案を、まあ非公式でありますけども打診したというのは、どういうところにどういう思惑があったんですかね、これは。
どうなんですかね、要するに武藤さんでなければいいのかどうかっていうのをちょっと確かめたんですかね、その、はい、つまりこう、要するに、まあ、もともとこれ政治的な、動きなんですよね。はい、その民主党の方は別に武藤さんが憎くてこれやってるわけではなくて、はい、まあ、いろいろ難癖をつけながら、こう、福田政権を窮地に陥らせようと、はい、いうことだったわけで、まあ、もうこの辺で許してよっていう感じで出してきたのかとも思いますけども、だけどこれは、まあ、今、その加藤さんおっしゃられた、はい、低金利の問題もそうですし、日銀法自体を改正しないと、はい、いかない話ですね。
ほうほうほうほう。
それから、そもそもよくよく考えるところ、福井総裁っていうのは、村上ファンドの問題で、まあ、味噌つけた、はい、人でもあって、
あ
の時に、まあ、首取っとくべきだったみたいな、まあ、向きもありますから、うん、これはやっぱり、なんて言うんですかね、福田政権が言って何を考えているのか、ちょっとやっぱり不明、はてなはてなの、そういうその、感じがしますですね。
何か、じゃあ例えば、今の金融政策をどうしても続けたいから、福井さんを続投させるんだ、こういう積極的な思惑で出してきたとは考えにくいということですかね。いや、
まあ、安定だと思います。つまり、日がもう、はい、切られてる話ですから。要するにそのここで空白を作るわけにいかない、はい、だから続投っていう、まあ、そういう話でも なんとかその空白だけはっていう、だけどまあそれもダメっていうことなんで、やっぱりその民主党がいくつか出しているその、はい、まあ、バルーンが観測気球がありますね、まあ、この中で自民党が受け入れられる人に、まあ、スッと、はい、入れ替えるか、あるいは一人だけ一方だけ
白川さん
ですね、はい、副総裁の方で、はい、認証されてますから、信任されてますから、彼を、まあ、総裁に昇格させるか、まあ、そういう非常に限られたオプションしかも残ってないと思いますね。
あ、はい、でもそのオプションっていうのは、はい、当然これ想像して予想し、はい、ある程度こう最悪のパターンっていうのも政府が予測するわけですよね。どうなんでしょうかね。そうするとそう何かこう手っていうのはまだ持ってるんですかね。もう18、19日と2日間しかありません
けど。いや、もうないですね。はい、だからこう加藤さんが一貫して疑っておられるように、やっぱ福田政権の中にですね、ある種のこう司令塔不在っていうか、はい、一体どういう頭でどういう話を進めているのかという、まあ、疑問がやっぱ残ってしまいますですね。はい、まあ、あと2日ぐらいで、その、はい、なんとか民主党側に受け入れ可能な人を出してくるバタバタが、
はい、
バタバタ劇が、まあ、この2日間あるだろうと。
ありますか。
そういうことなんじゃないでしょうかね。はい、
まあ、ひょっとすると、そのバタバタ劇、この番組の時間中にももしかしたらあるかもしれませんね。
やってると思いますよ。今はもうやってると思います。
新しい情報入りましたら、随時お伝えしていきます。さあ、変わりましての話題はこちらです。
中国チベット自治区のシャン・パプンソク主席は17日、ラサの暴動について、 チベット独立を唱える内外の分裂主義者による陰謀として、チベット仏教の最高指導者ダライラマ14世を批判しました。また主席は暴動により市民13人が殺害され、警察官61人が負傷したと発表しました。一方、今回の暴動についてダライラマ14世の亡命政府は、ラサで80人の遺体が確認されたと発表するとともに、ダライラマの暴動への関与を否定しています。
チベット自治区で、まあ、非常にこう大きな動きがこの週末ありました。まあ、あの自治区というのは他にも例えばパレスチナ自治区ですとか、はい、まあ、コソボなんかも自治、コソボの場合自治州ですか、
ですね、はい、まあ、もう独立しちゃいましたけど、
はい、そういった、まあ、自治内々というのが結構ありますけれども、
はい、
これはどういうものなんですか。
いや、ある程度の、まあ、自分で統治をすることができる、はい、まあ、自治がすることができる、まあ、そういうこう地区で、まあ、一国家の中に存在するんだけども、はい、ある程度の自治が認められている、まあ、領域なんですけれども、
例えば日本ですと、北海道とかというのも一つの自治体という形でありますよね。そういう自治体とかも全然レベルが違う、もっともっと国に近いものなんですか、この自治区とか自治州というのは。
まあ、比較相対的には、はい、そうですね、自治がより認められるはずの、はい、ただし、まあ、それがまあ、警察とか、はい、あるいはその財政とか、そういったものまで、その、まあ、税とかですね、そういったもの、まあ、権限まで認められているものから、
そういうところもあるんですか？
そうでないところまで、いろんな幅があるんで、これ、全世界の自治区全部をこう横に並べてみて、はい、いろんなものがあるっていうことになると思いますね。
このパレスチナ、はい、チベットの自治区というのは、そういった意味ではどうなんですか？かなりこう、独立性が高いものなのか、それとも、まだまだこう手足を縛られているものなのか、その辺の位置づけとしてはどのあたりなんですかね。
やっぱり相当に縛られているものだと思います。はい、やっぱりもともとその自治っていうのもその相対的なものでもありまして、これはチベットの人たちはやっぱ独立を求めたりもしていますし、その宗教的なそのもっとその自由を求めているわけですね。はい、でそれをこう、それはその北京の支配っていうのと、はい、相合わない世界 ですから、その ここは彼らからするとその長年の間その抑圧がその貫徹されていると、で警察なんかももちろん北京が握ってますし、それは財政的にもそうですし、裁判だってそうですし、いろんなもので縛られてるわけですね。で彼らはその例えば非常に長期的な話をすると、うん、その19世紀のごめんなさい20世紀の前半ぐらいは結構その、はい、まあ、北京が混乱してたっていうのもあって、結構その独立国に近い状態で、自分たちでいろんなことやってたわけです。はい、でところが、まあ、中華人民共和国ができた後っていうのはこう結構まあ縛りがきつくなって、うん、まあ、再征服されてきたところがあるわけですね。
は
あ、そこのところこう長年の恨みみたいなものがやっぱりこう、停留にこうあるわけですね。
はい、そうするとじゃあ今回このデモがこう少し大きくなったというのは、はい、やはりその辺の抑圧に対して、はい、もう何とかしてくれとそういう声が上がってきたということなんですか。
まあ、基本的にはというかその長期的にはやっぱその恨み、はい、長年のやっぱり、あの自治を求める渇望みたいなものがやっぱあると、はい、からまあちょっとその視点からで中期的に考えた時にはですね、はい、80年代以降今のその胡錦総書記っていうのは、はい、チベット担当だったわけです、若い時。
そうなんですか。
あまりにひどいっていうんで、はい、その経済的には少なくともそのもうちょっと豊かにしてやろうじゃないかっていう運動を、はい、まあその統治を、まあ、進めてたわけですね。でただその結果はですね、まあ、鉄道がこう敷かれたりしてよかったところもまあまああるわけですけども、はい、逆にですねこう中央のお金が行くようになって、はい、でそこにこう漢民族もこう入ってくるようになって、で潤うのが漢民族だったりしてですね、
ほうほう、
でより潤うっていうべきかな、はい、でいいお金いい仕事をこう漢民族がこう握っちゃって、こうギャップ、まあ、格差ですね、はい、こう日本の言葉に近づけると、それがどーっと開いてですね、儲けてるのもやっぱりあいつらじゃないかっていうふうに、はい、こうチベットの人たちから見ると漢民族が見えるわけです。
全体的には底上げというのはできたんですか。
まあ若干あって、
だけどより漢民族の方が伸びが大きいんで、格差が大きくなった。
それはチベット内の漢民族はそうですし、はい、それ上海とか北京見ればもっとそうですから、向こうの方がドーッとこう先進国に近づいちゃってるわけですね、簡単に言うと、 これがやっぱ中期的にはやっぱりその格差意識みたいなのを強めていくと、これもあったわけです。でもう一つあるとすると、はい、それは非常に短期的な話でして、はい、簡単に言うとオリンピックの年だということで、
オリンピックの年でデモがあってい
うのはどういうことですか？いや、これはその世界中の目、北京に注がれてますから、
確かに
そうですね、そこのところでこうわーっとやるとですね、はい、もちろんそのデモンストレーション能力っていうのはもう飛躍的に伸びるわけですね。で非常に北京も困るわけです、はい、これはあのオリンピックの年を成功させたいっていうふうに思ってるのに、うん、ここで暴動で天安門とみたいなことが起きてしまうとですね、はい、あの来てくれるものを来てくれなくなる可能性だってあるわけですね。これ大変だと。
それこそ世界の国がそんなことをやってるんだったらうちの国はボイコットするよという
国まで出てきかねないので、うん、そこのところはこう慎重にやらざるを得ない。そうするとこう弱みを見せたことにもなったりして、はい、あのそれ北京がチベットに対してですね、はい、そうするとまたもっと盛り上がった運動が盛り上がったりなんかするなんてシナリオもありますから、これはあの 大変なジレンマはやっぱり北京に強いるわけですね。
ただどうでしょうか、今のところの国際社会の反応としては、はい、例えばミャンマーでも同じようにこう、僧侶の方がこうデモを起こしたりして、あの時はすぐにこう、何かこう大きな声が各地からこう上がったような気がするんですが、
そうですね、
今回まだそういうそれこそ北京オリンピックなんて大きいものが控えている割に、例えばボイコットするとは言わないにしても、はい、おかしいんじゃないかみたいな声っていうのがあんまり上がってないんじゃないかとも思うんですけれども、
まあ、確かにあのミャンマーの時はあの国連のガンバリー、はい、さんなんかがこう入ったりなんかしてですね、スッとその国際社会動いたと、だ今回もですね、でもあの私の印象ではあの、はい、まあ、イギリスのメディア、アメリカのメディアをはじめですね、相当注目してるっていうイメージありますね。これあのむしろ日本の方が若干感度が、まあ、低いとは言わないですけども、日本政府なんかものすごく慎重に対応していて、やっぱりEU なんかの指導者は、あっという間に避難決議出しましたし、それは非常に敏感ですね。で、オリンピックの年なのにっていうよりも、むしろオリンピックの年であるし、大国中国に対してだから、ある遠慮はやっぱりあると思いますね。これはやっぱ国連の常任理事国ですし、国連から何かやろうと言ったって当然拒否権がある大国ですから、
そうですね、
こう簡単には作動しない世界になりますね。
でもそうなっちゃうと、はい、じゃあ中国例えば極端な話ですよ、はい、やりたいことはできちゃうんじゃないかみたいな見方もできちゃうんじゃないかと、それは誰かが言わなくちゃいけないんじゃないか
と、おっしゃる通りです。いや、国連のアキレス腱でもありまして、はい、それは国連を使わなくてもですね、はい、いろんな形でこれはひどいじゃないかということをやっぱり広めていく必要があると思いますね。で、これもうちょっと言うとですね、はい、チベットは中国の中の問題としてはその台湾に次いでやっぱり非常に注目を得るところでして、はい、この新疆ウイグル地区なんかでも独立運動あるんですけど、こっちの方は同じようにあのチベットの方がこうラマ教だとすると、向こうの方はイスラム教なわけですが、やっぱ相当いじめられて抑圧されていて、むしろそれに反抗するテロリストの運動なんかもあったりするんですね、はい、そっちはでもあんまり注目されない。
確かにそうです、あんまり耳にしないですね。
ラサに、はい、で起きたことっていうのはやっぱり注目を浴びるんですね、比較相対的にですけど、
それはなんでそういう差が出てくるんですかね。
これはちょっと不思議です。これは不思議だと思っていて、はい、ある人にとってはそのダライラマみたいなね、その象徴がノーベル賞も取ってみたいな、はい、その象徴とか、あるいは昔イギリスがあそこを悪さして反植民地にしようとした地区ですので、はい、イギリスは非常に敏感なんですね。少しは英語のメディアに乗りやすいっていうのもまああるかもしれないし、あるいはハリウッドのね男優なんかここに肩入れしてたりなんかして、はい、まあそれなりの注目度はあるんじゃないかなと思いますけどね。
あとこのチベットだけでなくて、今それこそコソボの分離独立というのもありますよね、はい、様々なところでそういう動きが出てきていますけれども、はい、やはりそういう他の地区への動きというのもこれ影響というのは及んだりするんですかね。他の地区からの影響、他の地区への影響というのは、
これがコソボの独立っていうのになんか鼓舞されてこれが今回起きたとは思わないですけども、はい、コソボの場合は例えばバスクなんかには影響を与えるかもしれないという可能性がやっぱ指摘されていて、でこれはやっぱりそのバスクを抱えているスペインなんかにとっては非常に死活的な問題なんですね、はい、でちょっとごめんなさい、また戻ってしまいますけど、はい、このチベットの話っていうのと、はい、やっぱオリンピックの年っていうのは、はい、やっぱり非常にこうなんていうんですかね、大きな問題を我々一人一人にやっぱり課すんだと思うんですね。
どういう
つまり我々からそのオリンピックを見ると、はい、 日本選手で北島選手が金を取るかとかですね、うん、柔らちゃんがとか、はい、そういう話になるわけですけども、それだけじゃなくて、やっぱりこれボイコットしろとはちっとも思いません、僕は、
はい、
だけどもそうじゃなくて、そのみんなでわーっと応援し、あるいはその実際に北京に行き、はい、そういう、こういろんなこう中国の人と話す回路みたいなのがたくさん増えると、
は
い、
そうですよね、
でその中の回路一つ一つを捕まえてです、はい、やっぱあれはまずいよねとかね、もうこれ以上の抑圧はないよねって、自治ってのはやっぱ大事だよねっていう話っていうのをですね、はい、やっぱりこう無数の回路を使ってチクリチクリという、はい、たくさんのこう回路をですね、持つべきなんじゃないかなと思いますね。
確かにこれ今、どんどんどんどんこの今年は本当に特に日本と中国との行き来っていうのは増えますよね、はい、
ちょっと嫌味な T シャツ着てみるとか、まあ、それはまあ単に反抗心を持たれてるかもしれない、まあ、話し合いの中でですね、はい、話の中ですっとこうやっぱり不快感を伝えるっていうのは大事なことなんじゃないかと思いますね。
それは例えばこう政府とかのレベルだけでなくて、もう市民レベルでっていうことですか？
そういうことです。それがやっぱり一番大事で、そういう意味で私はオリンピックのボイコットってのは反対なんですけども、
ボイコットしちゃうとまあそれは断たれてしまうわけですね。
そういうことです。やっぱ1980年にモスクワオリンピックをボイコット日本しましたけども、あれはやっぱ間違いだったと思ってますし、ただこれはやっぱひどいことですので、やっぱり あらゆる回路機会を捕まえて、やっぱり不快感を伝えるべきだと思いますね。
時刻は4時23分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあもう一ついきましょう。こちらです。
サミット開催まであと112日、地球温暖化対策が主要テーマとなる北海道洞爺湖サミットでは G8 主要8カ国に加えて中国やオーストラリアなど15カ国を招待し、気候変動とアフリカ開発に関する拡大会合が開催される予定です。サミットに23カ国が参加するのは過去最大となります。サミット加盟国をめぐってはこれまでの G8 の枠組みでは実効性に課題が残るとして、中国、インド、ブラジルなど新興国を加える拡大構想も浮上していて、今後新たな課題となりそうです。
サミットの枠組みは現在のままでいいのかという問題、まあ、例えばイギリスやフランスなどは中国やインドもメンバーに加えた方がいいんじゃないかと、拡大した方がいいんじゃないかと、これに対して日本は慎重な姿勢だというんですね。まあ、なんでかと言いますと、日本が慎重な理由、アジアでの影響力が薄れてしまうんじゃないか、そういう懸念があるということなんですけれども、でも世界の経済とか環境のことを考えると、やっぱり中国インドが入らないともうこれからやっていけないんじゃないか、時の流れとしては拡大していく、もしくはメンバーを変えたりですとか、そういうことも考えなくちゃいけないんじゃないか、
はい、
こういう気もするんですが、遠藤さんどうお考えですか？
は
い、
これはなんて言うんですか、例えば安保理改革の時ですね、日本の経済力をして、はい、その代表がないのおかしいじゃないかっていう議論を日本はしてたわけですね、戦後何十年も経って組み替えが必要なんじゃないか、はい、これ同じ議論というのは G7、G8 にあるわけでして、はい、G7 から G8 にするときにも、ロシアの拡大、ロシアの拡大に日本は反対したわけですね、はい、その後やっぱり非常にプーチンは日本に意地悪だったし、これはやっぱりブロックする側っていうのは、はい、入っちゃった後ずいぶんコストもやっぱり抱えるわけですね。どっかがプロモ、
はい、
本当にこう メンバーシップをこう促進し始めると、これ止められなくなる時もありますから、中国インドっていうのをブロックし続けると、はい、中国インドはこう G10 になった時に一体どういうふ
う
に日本に対するのか、
は
い、そこまで考えて態度を決めなきゃいけない、これが一つです、はい、でやっぱその背後には経済的な力って伸ばしてるわけですね、
う
ん、彼ら。
そうですね。
でもしね、はい、本当に意地悪なことをしたければですよ、うん、中国インドに対して、はい、拡大に対して、例えばその中国に対して本当に本気で意地悪したいんだったら、例えばその台湾の話をどうするのかとかね、そういう一つの中国っていう原則を守りますと言っておいて、はい、でそしたら台湾っていうのもなんか少しオブザーバーっぽく入れたらまずいんじゃないですかみたいなブツブツ言うとかね、 そうするとこうそれはあの内政の問題だけでやっぱりこれは解決不能な問題ですから、中国は変な玉を抱えることになるわけですね。で他の国もあんまり変なこと言えない、もし意地悪したければそういう変化球を考えるべきなんで、単にですねその中国ダメダメダメって言っててもこれは全く芸がない話。もう一つはやっぱりさっきのちょっと待って、その前にその例えばそのG5 からですね、はい、あ、待って、G4 から G7 に拡大する際に、アメリカは経済的にはちっとも大きくないカナダっていうのを兄弟分みたいな形で引きずり込んできたわけですよ。で、これ4極なんていう時もそうですけど、はい、日米欧、はい、これ3極ですね。もう一曲ってカナダなんですよ。これはの、アメリカの勝手でこう引き入れるわけですけども、それとアメリカにとって都合のいいから、そのちっちゃい国、ちっちゃいというか、地理的にはでかいけども、経済的には小さい国に入れてくると。同じように、日本もですね、今日韓関係結構仲いいわけですから、韓国引きずり込んでくればいい。っていう球を投げてみるとか、そうすると逆に感謝する国が出てくるわけですね。そういうことが考えられない。もう最後は、さっきの問題に戻ると、その本当に安保理改革みたいなものに、本気ならば、例えばブラジルとかね、連携しなければいけない国っていうのをやっぱりこの中に入れてくるっていう作業をしなきゃいけないんじゃないか。インドもそうですし、そういうのと結びつけて、この議論ができるのかどうか、そういうことだと思いますね。
ただただノーノーノーじゃ、それも聞いてくれないということですね。芸
がない。あまりに芸がない。そういうふうに思いますね、
はい、HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC ラジオ